副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はゲストに来ていただいております。副業アカデミー輸出物販講座の講師、田口優人先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。田口と申します。
新しい講座じゃないですか。
そうなんですよ。ちょっと簡単に経緯を言うと、もともと副業アカデミーって、国内物販がまずあります。はい、これ、黒川さんっていう先生が、国内のアマゾン物販の先生してくださってて、で、あと、はい、あとメルカリの物販もあって、これ杉田さんっていう先生がいて、輸入の物販なんですよ。輸入してメルカリで物を売ると。はい、で、あと、輸入でアマゾンで売る物販の講座、これ梅田さんっていう方がやってくださってて、この3つの講座はあるんですけど、はい、国内か輸入しかうちの講座ってなかったんですよ。はい、で、輸出やりたいなってずっと思ってたんですけど、
はいはいはい、
その先生に出会えなくて、で、ただ円安だからチャンスだよなって思ってて、いい先生ないかなっていう時に田口さんと出会えたと。
なるほど。
いうんで、念願の輸出講座が今回始まりますということで、今回ポッドキャスト来ていただいたっていう経緯になります、うん、はい。
はい。まずは自己紹介をしていただいてよろしいでしょうか。
はい。よろしくお願いします。これご視聴の方もはじめまして、改めまして、私、田口優人と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあそうですね。まあ輸出始めたきっかけを話す前に、簡単にちょっと私のことも、何者かって思うと思うので、
お願いいたします。
ぜひお願いします。
させていただきますと、
はい。
もともとはですね、ちょっと振り返ると、大学で、研究者になりたくて、生物学の研究を、研究者になるために大学選んで、はいはい、まあ某国立大学に入って、
はい。
そこでもう、ちょうど私の世代はですね、ヒトゲノムとか、DNA とか、ああいうものが解読をされたぐらいが高校生の時だったので、いやもうこれから遺伝子、DNA の、まあ、ビジネスというかそういった学問が、まあ主流になるだろうということで、生物学の研究者になるために大学入ったんですが、いざ始まってみた時に、この実験を、こう、死ぬまでというか、60まで、70までやるのかなって思った時に、やっぱりもっと早く社会に出た方がいいなと思って、社会人になって、で、社会人になってからも、もう、副業なんて全く頭になかったので、とにかく、いい企業に勤めて、出世していく。まあ、典型的な、はい、なんていうんですかね、こう、そこそこいい大学行ってサラリーマンになるルートを通ってたんですけれども、
はい。
だんだんだんだんやっぱりこのままでいいのかなっていう気持ちもあって、まあ、20代前半はですので、メーカー結構こう皆さんが知ってるような大きな、はい、まあ、ビールメーカーっていうとだいぶもう絞られるのも、
はいはいはい、そうですよね。まあ、はい、何社ぐらいしかないので。
そうですね。はいはいはい、まあ、その中の本当にこう一番大きいようなところの、製薬部門ですね。薬の営業の仕事をしてまして、MR っていうやつですね、
うんうん。はいはいはいはい。営業ですごい大変なお仕事というイメージが。はい、
そのイメージをね、持たれて、うんはい、やっぱり先生方に何とか薬使ってもらうために、本当にこう、言い方悪くすると、接待付け、金魚のようについていって。
金魚の
なんか闇金、はい、牛島くんとかにもなんかその話があったような気がするんですけど。
そうですね。漫画ですとか医療ドラマだと、はい、どうしてもちょっとね、変な暗躍している役が多いんですけれども、うん
はいはいはい、
ただそこで結構真剣に、営業活動を学んでいって、うん、ただやっぱり日本の医療っていろんな良い面悪い面あるんですけど、
はい、
もっともっとこう広い視点で日本の医療の、仕事がしたいなと思って、実は一度転職をして、 はい、そのままですね、メーカーではなく小さなベンチャー企業に行って、病院のですね、経営のコンサルティングの会社に転職をしたのが20代後半なんですね。
うん、なるほど。
なかなかマニアックな仕事だと思うんですけれども、
はいはい、
まあ本当に言葉の通りで、まあ全国に今大きな病院って1000とか2000あるんですけど、そこの、はい、経営改善をお手伝いするっていうことで、
うん、
一製薬会社の一営業からですね、はい、今度は逆に病院の経営者に対して、こうデータをもとに、いろんなアドバイス、うん、まあコンサルティングをしていくみたいな仕事を、まあ7年ほど従事しまして、
はい。
で、まあそこでこう、死ぬほど働いたんですよ。
サラリーマンとして。
サラリーマンとして、で、うん、まあコンサルティング会社、小さなところで、毎年年俸制で、本当にこう、さ、は、ら、い、あの、野球選手のように、うん、あなたの年俸は、来年これね、来年これね、みたいな、数百万下がる時もあれば、数百万上がるみたいな、
はい、
そういう世界で戦って、結構上り詰めたんですね。うん、あの、はい、まあ、その小さな会社の、一番上の役職まで行くことができて、うんうん、で、まあ死ぬほど働いたっていう話をしましたけれども、はい、実際にあの、同僚が亡くなってしまったんですよね、突然。うん、
過労死っていうことですか？
まあ、そうですね、まあ自ら命を絶ってしまって、ただ会社のせいではないみたいな、あの、遺書は残っていたんですけれども、
はい、
結構ショッキングで、当時私がもう一番。それはちょっと
人生を変えるぐらいのショック。
そうね、そうですね。
そうですね。はい。で、まあ、年も一つ下の、まあ一応こう、私が役職が上で、コンサルタントを管理する立場だったので、
はい、
まあ、毅然と振る舞いながらも、すごくショッキングで、
うん、
で、そこでちょっとね、さすがに、心がちょっと壊れかけてしまって、
うん、
ただその時に、実は、まあ、やっぱり自分で何かしたいなっていう思いもあって、副業を探していて、始めていた時期ぐらいだったんですよね。
なるほど。
そう。で、まあ本当には最後のその一押しというか、トリガーになって、
うん、
まあそこで副業を本格的にやっていこうと。で、物販ビジネス、うん、まあいろんな副業やりましたけれども、物販ビジネスを始めて、独立というか、まあサラリーマン、というか、この今の働き方を変えなきゃいけないなっていうことで、まあ30代前半になって、会社を辞めて本格的に物販で独立したっていうのが、まあざっくりとした、ちょっと長かったかもしれないですが、はい、人生遍歴になりますね。
そのサラリーマンの時に死ぬほど忙しかったという話をされてましたけど、はい、そのワークライフバランスっていうんですか、
はいはい、
その後の生活っていうのはどんな感じになったんですか？
その、辞めてからの生活。
そうです、そうです。
もうそうですね。シンプルに、子供も当時小さかったけれども、一切、うん、子供の世話はできないですし、
はい、
もう、家にいる時間もないし、常に全国出張してるみたいな状態から、うんうんうん、まあ本当にガラッと変わりましたよね。はい、時間も、自由聞きますし、
うんうん、
まあ今、私、小学校の娘いますけれども、
はい。
うん、まあほとんど、基本的には世話は私が中心になってますし、
うん
うん、やっぱりこう時間の自由というか、時間の、余暇が生まれたっていうのは、
なるほど。
大きく違うところかなと思いますね。
うんうん、あれ、お仕事を辞めるって決断できたときは、
はい、
物販はどれぐらいのレベル感だったんですか？
ありがとうございます。一応ですね、その辞める、まあ、1年前ぐらいから、まあ、正確に言うと2016年ぐらいから、物販に出会って始めて、まあ、1年ぐらいやってて、そうですね、大体こう、まあ、月に5、60万ぐらいは稼いでいて、ただ、そうですね、サラリーに比べると、結構もらっていたので、全然半分も満たないぐらいの。
ああ、お給料高かったからですよね。
お給料がそうなんですよ。全部高かったので、
うんうんうん、
そう、50万稼いでたっていうのは、その売り上げではなくて、利益で50万あったっていうことですよね。
うん、そうですね。利益で、それぐらい稼いでいた時に、辞めようと思って、本気で頑張って、まあ、で、その後ちょっとこう、100万、200万、300万ぐらい、こう、利益を出して辞めてったっていう形になりますね。最終的には。はい。
なるほど。
やっぱり、それぐらいの危機感もあって、あれですね。やるとなったら一気に収益を伸びてったっていう感じですかね、最後の。
おっしゃる通りですね。そうですね。まだ最後は、やっぱりどうにかして抜け出さないといけないっていうので、ちょっと辞める、こう、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、もう、ちょっと会社もお休み、休職させていただいて、で、結果出たらもう退職しようということで、私は。で、結果出して、退職届を出したっていう。
出したと。
ですね。はい。
で、その後は、もうずっとしばらくは、お一人で物販やりって、数字伸ばしていったっていう感じですか？
そうですね。そこから、約半年、ちょっとぐらいですかね。もう一人で黙々とやっていきながら、まあ今回のこの講座みたいなのもそうなんですけど、もともと私がその、まあ病院の経営コンサルティングをしていったっていうところから、本当にこう、なんていうんですか、70代の経営者の、ね、頭のいい人から、本当にこう高卒で事務職員として病院に勤める人とか、いろんな人に対して結構研修とかでも、やっぱり、あの売り上げを立ててたので、
なるほど。
まあ人に教える仕事を伝えること、っていうのは、結構こう得意だなっていうのは感じていたので、そこからやっぱりその物販やってきた経験をちょっとこうスクール業みたいな形でやってこうって、まあ1年以内ぐらいにはそれで自分でスクールとかも立ち上げましたね。
なるほど。物販やりながら教える側も始めていったということですね。
そうです
ね。輸出に特化されたのは最初からですか？
ですね、もともと物販ビジネス、まあもっとたどるといろんな副業、それこそ副業アカデミーの中でもあるじゃないですか。
はい。
その中で、まあ本当に、いろんな、案件やってきて、で、物販に出会って、最初物販は、それこそ国内転売、国内物販からスタートして、まあそれで結果出てきて、なんかむしろ最初は、それしか手法がないと思って始めました。
はい。
はい。なんか、アマゾンで売ること以外に、じゃあ、海外の物販があるとかも知らない状態で、スタートして、でも気づいた時になんか、あ、いろんな手法があるんだって初めて、ある程度できたところで分かって、輸出を始めたり、まあ輸入も、今もやってますけれども、いろんな販路を始めた。っていう形ですね。
なるほど。で、今はじゃあ、輸出と輸入が、今としては大きくなってって、国内はもうやられてないんでしたっけ？
国内もね、やってるん
ですよ。やってますか？あ、やってるんですね。
はい。まあ、この後もなんか少しお話できればなと思うんですけど、なんかその、どうしても僕らがやってる物販ビジネスってプラットフォームに依存しているビジネスモデルですので、プラットフォーム、まあ、お上が言うことが全て、だから右から左に向けって言われたら、ルールが変わることもあるので、やっぱり常にリスクヘッジを考えていきながら、まあ、なんですか、言い方ちょっと分散させていくっていうことで、プラットフォームを分けた方がいいし、販路も輸出、輸入、国内っていう経路も分けた方がいいしっていうのが結構私のモットーとしてあるので。
なるほど、なるほど。それは過去にそのプラットフォームのルールとか条件が変わって、
はい。
このビジネスモデルがうまくいかなくなったとかいう経験があるからということなんですか？
おっしゃる通りです。そういったものもありますし、やっぱり、なんて言うんだろうな、こう、理不尽に、こう、アカウントがやっぱりバンになっちゃうって別に、物販だけではなくありますよね。
ありますよね。
なるほど、なるほど。
突然売上がゼロになるリスクってやっぱりあるので、
原因不明ですよね。本当に不自とおっしゃいましたけど、何も悪いことやってないはずなのに、いきなりサスペンドみたいな。
そう。ありますね。悪いことやってたらね、いいんですけどね。納得するんですけどね。
そうですね。
ありますよね。なるほど。
その次回以降にですね、その詳しい、その輸出物販の概要とかをお聞きしたいと思うんですが、うんはい物販以外に何か副業とかはやられませんでしたか？
そうですね。もう本当にいろいろやりましたけれども、アフィリエイトもね、はい、少しやりましたし、はいはい、あとは、まあ、そのビジネスかどうかみたいなのありますけど、やっぱり投資に関してもいろいろ勉強して、うんうんうんまあ、自分なりにやってみて、まあ、うまくいったりいかなかったりもあったりしたので、まあ、紆余曲折経て、今っていう形ですね。
なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
あれですか、資産運用は今もされてるんですか？株とか不動産とか。はい、そういう変化はいかがですか？
資産運用はそうですね。基本的には、まあ、中長期のもので、はい。うん、まあ、株が中心ですね。はい。投資信託中心に、ポートフォリオを組んでますけど、不動産やりたいんですけど、うん、それこそ、サラリーマンの時に買っとけばよかったな、唯一後悔かなというところですね。
なるほど、なるほど。やっぱり銀行の融資のあの問題が、脱サラした後しばらくありますもんね。はい、
そうですね。
これはなかなか。
はい、なかなか。ただ、まあ、副業ではないんですけど、うん、ありがたいことに、私、家2階、マイホーム2階売ってて、
なるほど。
2階とも、はい、5年、そうです、5年住んで売って、5年住んで売ってっていうのは2回ともしっかりね、再起が取れたので。
なるほど。はい。
はいはいまあ、これもある意味転売っちゃ転売ですけど、
ね。そうですね。うん、宿借り戦法みたいでね、マイホームを、ね、いい場所に買って売るのは、この10年でね、はい、みんな、爆上げしてますからね、価格が。
そうですね。
なるほど。はい、ははは。あれですよね、この音声聞いていただいている頃って、おそらく、もう海外にいらっしゃるかもしれませんかね。お住まいも変わっているんですかね。
そうですね。はい、可能性はありますね。まあ、まさに、ちょっと自宅も売却して、家族で、うん海外移住っていうところは、ちょっと私の次のチャレンジっていうことで、はい、家族で行こうと言ってますかね、もうすでに。
これも、今やってるお仕事が、オンラインでほぼほぼ、はい、完結するから、海外にも行くことができるんですかね。
まさにそうですね。インターネットで全て完結しますので、まあその海外でもできますし、私キャンプとかによく行くんですけど、それこそキャンプ場とかでも、ささっと作業して終わるので、はい。まあどこでもできるっていうのが本当に体現できてるなって思いますね。
なるほど。
いいですね。ライフスタイルが。
いいですね。はいはいはい、
はい。なるほど。うん
次回以降ですね、田口さんが講座で教えてくれる輸出物販の概要についてお聞きしたいと思いますので、うん、皆様、ぜひお楽しみに。
はい。
本日もお疲れ様でした、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と、
田口優斗と、
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。